はね、メッセージ入ってきたと思いますね。
So let us start with the message today.
先日我が家に若者たちが遊びに行きました。
The other day, a bunch of young people came to our place.
最近はね、アプリで、まあ、いろんなものがあって、その中で、なんだろう、その写真で写した人が高齢、おじいちゃんおばあちゃんになる、そういうアプリがあったんですよね。
And there's various, apps that you can use when you take your photo, and one of them that we were playing with was the one that makes you look older.
はい。これなんていうのかな、なんていうの
what was it called? Do you know?
スナップチャット。はい。スナップチャットです。はい。皆さん覚えてください。
Please remember, it's called Snapchat.
で、試しにね、僕と妻もやってみたんです。
So we tried it just for fun, so we took a picture of my wife and I.
それがね、この写真です。
So this is the photo.
出るかな入ってない。
入ってない?
あ、これですね。はい。
来たかな?
よく見てください。
Please take a look.
これね。これね。これオンラインの人はくっきり見えますね。
So if you're joining us online, you can probably see it better.
この時僕が何に感謝したか皆さんわかります?
So guess what I was thankful for when I saw this picture.
三つ感謝したんです。
I was thankful for three things.
そう、まず一つ目は妻が年を置いても美人であること。
The first thing is that my wife was beautiful even after.
そして二つ目は僕の髪の毛が将来も取り去られていないことに感謝しました。
And the second point is that I still had hair.
そして三つ目は、年を重ねても自分は一人じゃないんだってことに感謝しました。
And the third point is that even if I get, when I get older, I won't be alone.
妻がいて、家族がいて、そしてここにいる教会の皆さんがいてくれる。
I will have my wife and I have family and friends from church also.
そして誰でもないイエス様が一緒にいてくれることに感謝しました。
And of course, Jesus will be here with me.
隣の人に言いましょう。
So please tell your neighbor right now.
いてくれてありがとう。
Thank you for being here.
ね、はい、メッセージに入る前に一言お祈りします。
So let us pray.
天のお父様、
Heavenly Father,
今日の礼拝の日ありがとうございます。
Thank you so much for today.
今からあなたの御言葉に耳を傾けるとき、私たちに語りかけてください。
As we open up our hearts to listen to your message, please continue to speak to us.
今心を開きます。
We open up our hearts, Lord.
耳をかっぽじって聞きます。
We open up our ears.
あなたが語ってください。
Please speak to us.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Jesus, we pray.
アーメン。皆さん、この漢字読めます?
Who can read this kanji on the screen?
これ読める?氏名ですね。名前の方じゃないですよ。はい、氏名。
氏名。
はい。はい。次いきますね。まあ、氏名は英語でミッションとも言いますね。
So, 氏名 means mission in English.
あの、みんな、ミッションインポッシブルって映画してます。
Have you heard of the movie Mission Impossible?
ね、まあ、トム・クルーズが主演のね、素晴らしい映画なんですよ。
So、it's a wonderful action movie with Tom Cruise.
僕、夏に見に行く予定だったんです、新しいやつ。
So I was gonna go watch the latest release this past summer.
でもまだ見に行けてない。
But I haven't had the chance to yet.
もう早くしないと終わっちゃうね、きっとね。
It's gonna be done soon in the theaters.
これ、新しいの見に行った人います ミッションインポッシブル。
Who here actually went and saw the latest movie?
まあ、何人いてますね。はい。この、まあ、ミッションインポッシブルって直訳すると、まあ、不可能なミッションってことですね。
So, mission impossible literally means a mission that's not possible.
その不可能なミッションを主演のトム・クルーズが全部こなしていくわけですよ。
But Tom Cruise actually finds way to make that happen.
で、この、こういうところで使われているミッションという言葉が直訳されて、使命って言われてますね。
So, the term mission is actually used in our Christian lives as well.
で、その意味を調べてみると、与えられた重大な務め、責任を果たさなければならない、任務って書いてあるんですね。
So when I looked up the meaning of mission, it said something that you're given a responsibility to fulfill.
つまり、あなたに任された大切なこと、それを果たすことの責任があるってことなんですね。
So that mission means you have that responsibility to accomplish that thing.
じゃあ、皆さん質問します。
So here's the question.
あなたのミッション、使命は何ですか?
What is your mission?、
ね、そう聞かれたあなたはどのように答えるんですか?
How would you answer that?
まあ何週間か前にマティアス牧師がメッセージしてくれましたね。
So, Pastor Matthias talked about it several weeks ago.
私たちはミッションのために生まれたって。
We are born to fill that mission.
ではあなたのミッションって何でしょうか?
So what is your mission?、
うん、昔、まあプロ野球で活躍した野村克也という監督がいます。
There was this famous baseball coach named Katsuya Nomura.
このおじいちゃんなんですけど、
in Japan.
このおじいちゃんが残した名言はですね、使命とは命を使うことだって言われたんですね。
There's a lot of sayings that he left, but one of the ones he said was mission is something that you use your life for.
あなたが命を、まあ、人生そのものをかけてでも成し遂げたいこと何でしょうか。
So what is the mission that you are willing to devote your life to?
ニューホープ横浜にはミッションステートメントというものがあります。
So we as New Hope Yokohama have a mission statement.
はじめにね、一緒に日本語で読んでみたいと思います。
So let's look at it together and read it first in Japanese.
いきますよ、3。はい。私たちは未信者が信者となり、信者が弟子となり、弟子が成熟されたリーダーとなり、さらに世界に出て人々をキリストに導くことができるように、キリストの福音を述べ伝えることを目的としています。
In English, our mission is to share the gospel of Jesus Christ to non-believers to become believers, believers to become disciples, and for disciples to become leaders to go out into the world to guide more people to Christ.
これがニューホープ横浜の最大のミッションなんです。
So this is the mission that we share in New Hope Yokohama.
これが私たちが何が起ころうとも変わることがない使命です。
This is something we need to achieve no matter what.
それはコロナでいろんな問題が起きようが、牧師がリーダーが変わっていこうが、決して変わらない使命です。
And this wouldn't change whether we're going through COVID or our pastors change over time.
私たちはだから毎週礼拝を捧げ続け、伝道をし続けています。
That's why we offer our service every week and continue to evangelize in our area.
そして弟子訓練して人々を世界に派遣していく、そういうことをゴールにしているんですね。
And we also focus on discipleship so we can send people out to the world.
皆さんの職場や学校にもこのミッション、ミッションステートメント、使命があるはずです。
And I'm sure your schools and your workplaces have some type of mission as well.
実はイエス・キリストにもミッション、使命がありました。
And even Jesus Christ had a mission.
それが何だったのか、ある一節に書いてあるんですね。
And it's written in one of the verses.
ヨハネの福音書12章の27節。
It's from John chapter 12, verse 27.
すみません、皆さん、今日ちょっとメッセージノートが用意できてないので、一緒にパワーポイントを使って読んでいきます。
I'm so sorry, there's no message notes today, so please look at the screen.
はい。はじめに日本語で3。はい。今、私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ。この時から私をお救いください。と言おうか。いや、このためにこそ、私はこの時に至ったのです。
In English, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for this very reason I came to this hour.
このためにこそ私はこの時に至ったのですをね、メモしてほしいんですね、どうかに。
Please write it down or put it on your phone that this is for this very reason that I'm here.
もし聖書開いている人はいたらそこに赤線引いておいてください。
So if you have your Bible, you can underline.
このためにこそ私はこの時に至った。
This is the very reason I am here at this hour.
これはいつイエス様が語られた言葉か。
So when did Jesus say those words?
十字架につけられるちょっと前の話です。
This is right before he was crucified.
もうすぐイエス様は捕まり十字架につけられて命を捧げる。
Jesus knew that he was going to be crucified and died on a cross.
その時が近づいていた時のイエス様の心です。
He knew that his time was coming.
でもこの使命のために生きた時、イエスは裏切りを経験します。
But when he was living with all his might for this mission, he experienced betrayal.
そして丸裸にされます。
And he was stripped naked.
最後は十字架で死を経験します。
And he dies on the cross.
自分が生まれてきて、あなたの人生の使命は人のために死ぬことですって言われて死ねますか？
What if you were born and you were told that the mission for you is to die for others?
ああ、生まれてきてよかったなんて言える人はいないと思うんですよね。
How many people can say, wow, I'm grateful that I'm here today?
僕も言えないです。
I won't be able to say that.
でも私たちがミッションに生きるとき、それはこういったチャレンジがあるということなんですね。
But as we live for mission from God, there will be challenges.
今日は丸裸のイエスというお話をします。
So today my message is titled Naked Jesus.
私たちを罪から救うために、永遠の命を与えるために、私たちを闇から光へと導くために、イエス様がどんな思いをされて、使命を果たされたのかを見ていきたいと思います。
We're going to look at the mission that Jesus followed in order to save us from our sins when he was being stripped naked and he was tortured.
最初のメッセージポイントです。
So our first message point for today is
携帯でもどこでもいいんで書き込んでください。
Yeah, can write it down or put it in your phone.
最初は裏切られたイエスと書いてください。
Please write down. 1. Jesus who was betrayed.
自分の使命に葛藤されたイエスの姿が先ほどのヨハネの福音書12章27節に書かれていました。
Just from the verse we read from John 12, he was troubled with his mission.
葛藤の末、このイエスは使命に立ち返っていきますね。
His heart was troubled, but he chose to stay faithful to his mission.
このためにこそ私はやってきた。
This is the very reason I am here today.
その心を新たにされて十字架への道をさらに進んでいかれました。
He strengthened his own heart and he chose to walk towards the cross.
けれど、進んだ瞬間こう書いてあるんですね。
But the moment he made that decision, it says this.
ヨハネの13章2節。
John
13:2. 夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。
It says the evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus.
聖書を持っている方は裏切ろうという思いを入れていたに、ね、赤さん引いてください。
If you have your Bible, please underline the part to betray Jesus.
イエスが葛藤に葛藤して使命に生きる道を選んだその次には、このユダの裏切りがありました。
His heart was troubled and he was praying so hard, but the moment he made the decision to be faithful, there was a betrayal.
イエスが十字架の道に向かっていくその道のりは、アプリのゲームとかレベル一番イージーとかそういうもんじゃなかったんです。
His way to cross was not as easy as those app games level easy.
裏切りの連続だったんです。
He experienced many betrayals along the way.
ユダが裏切り、
Judas betrayed him.
そしてこの後読んでいくと他の弟子ペテロも裏切ります。
And when you continue to read this chapter, his disciple Peter betrays him.
そしてこの二人ではなく他の弟子たちも多くが最終的にはイエスから離れていきました。
And not just those two, but the other disciples too decided to leave Jesus.
もっと遡ると聖書には人類の歴史で神様を裏切り続けてきたことが書かれています。
And when you look back more in the Bible,Our history is filled with betrayal against God.
何度も神様との約束を守れず破ってしまい、好き勝手に生きてきた神様は必要ありませんよ。そういう姿が描かれています。
Humans were unable to keep the promise that they made with God, and they decide that they don't need God.
皆さんは誰かに裏切られるという経験をしたことはありますか？
Have you ever been betrayed by someone in your life?
ね、いると思うんですよね。
I'm sure.
僕は中学1年生の時にこの裏切られるという経験をしました。
When I was a first year in junior high school, I experienced my betrayal.
もちろん相手の方は裏切ったなんて思ってないと思うんですね。
Of course, the other party probably didn't think that they were betraying me.
しかもこの小学生から中学生にこうなってこうなんか大人のようでまだ子供、そういうその時代、思春期の時代のことだったんですね。
This was just a transition from elementary school to junior high, just right in the middle of puberty.
中学校に入ると違う学区からも子供たちが小学校、違う小学校からも中学校に来ますね。
So in junior high school, a lot of kids from different elementary school gathered in one school.
僕の中学はね、当時、まあ、ヤンキーが多かったんですよ。
So in my junior high school, there were a lot of people Yankee.
Yankee って何だろう。でなんだろう。ギャングでもないし、なんだろ
う。Delinquents.
Thank
you.
そう、多かった。僕はちゃんといたって真面目でした。
I was normal.
はい。ノーマルでした。ね。
ノーマルね。はい。
そう。で、そんなね、そのヤンキーのその先輩たちの弟と同じ世代だった。
So I was same age with those senior delinquents. Their younger brothers were in my class.
そういうやつら、だいたいこう、こうやって歩いてますよね。
So、they're just, you know, walking with their shoulders all, looking all that.
で、僕はものすごくちっちゃかったんですが、生意気だったんですよ。
And I was tiny, but I had some attitudes as well.
当然、ヤンキーにすぐ目をつけられました。
And those people, you know, they didn't like me.
毎日のようにね、絡まれたんですよね。
And every day they would come and bother me.
で、ある日、このヤンキーグループにね、集団に呼び出されたんです。
One day, those, delinquents group called me.
ね。お決まりのね、校舎の裏。
And of course it had to be the back side of the school building.
そこにはね、180センチぐらいの男が並んでたんです。
So there are those tall guys, 180 centimeter or
本当に同じ中学生かよって思うでかい奴らがいた。
Like, whoa, are they really junior high student?
でも僕は一方ね、当時140センチちょっとしかなかった。本当ちっちゃかったの。
I was tiny, like 140.
かわいいでしょ？うん、かわいいんですよ。僕かわいかった。さすがに僕もね、生意気だったけど、ピピりました。おぉ。
I was a little bit nervous.
これはもうやられてしまうと思ったんです。
I'm gonna be beaten up.
さあ、問題です。ここで、僕ね、おヤンキーが呼んでるよって言いに来たやつがいました。
So here's my question. There are people who called me that those people wanted to see me.
それ誰だったかわかります？
Who were they?
同じヤンキーのグループじゃなかったの。
They're not from the same group.
カズヤは僕じゃないよ。
It's not Kazuya, just to clarify.
僕のね、小学校からの友達だったんですね。
They're really good friends from elementary school.
言うならそいつはもう幼稚園の時から一緒だった
よ。I knew them since maybe kindergarten.
6年以上一緒だった友達があっさりとこのヤンキーの側についておい呼ばれてるぞって言いに来たんです。
So I've been friends with them for longer than 6 years and they just one day switched sides and called me to see those delinquents.
僕はね、唖然としました。
And I was just, I didn't believe it.
お前そっち側つくのみたいな。
Why are you on that side?
俺一人じゃん、それじゃ。
I'm only one.
ね、で呼び出されてどうなったかは皆さんには内緒です。
So、I'm not going to tell you what happened after that, but、
ね、僕はその時、あ、誰も味方についてくれないのかなと思ったんですね。
I just thought, well, nobody's on my side anymore.
人ってそんなに丈夫じゃないですよね。
We're not that strong.
裏切られたらしばらく立ち上がれないですよ。
When we're betrayed, we feel so down.
悲しくて辛くて孤独だなって思うことがあります。
We feel sad and lonely and helpless.
じゃあイエス・キリストはどうだったのか。
So、what did Jesus feel?
弟子に裏切られるだけじゃなくて、最初イエス様がエルサレムという町に来た時、ホサナーって言って歓迎した人々も、最終的には十字架につけろって叫ぶんですよね。
He was not only betrayed by his disciples, but he was also betrayed by all those crowds that enthusiastically welcomed him when he entered the city of Jerusalem, saying, Hosanna.
けどイエス様は自分が十字架にかかるのを誰のせいにもしませんでした。
But Jesus didn't blame anybody for his crucifixion.
聖書のどこを読んでもあいつのせいだった、このことのせいだったとは一つも書いてない。
It doesn't say anywhere in the Bible where Jesus says it was his fault that I had to die on the cross.
むしろ先ほど読んだようにこのために私は来たんだと言われたんです。
Instead he said, I came here for this very reason.
そしてイエスを罵倒する人を前にイエス様は十字架でこう祈られました。ルカの福音書の23章34節。
He prayed for them in Luke chapter 23, verse 34.
一緒に読みたいと思います。
Let's read it together.
3、はい。その時、イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。
In English, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots.
自分を裏切り続ける、自分を罵倒する人を前にして、イエスは彼らを許してくださいとお祈りしてくれました。
No, in front of all these people who betrayed him.Who made fun of him, he prayed.
私たちはどうでしょうか。
So、how about us?
自分を裏切った人を許せないままでいるんでしょうか。
Towards people who betrayed us, do we still have that unforgiving heart?
僕だって人を裏切ったことがあります。
Even I have betrayed people.
皆さんもあるかもしれません。
I'm sure some of you have too.
でも神はあなたを許すと言われたんです。
But God is telling us that He will forgive us.
だからイエスはご自分の身が引き裂かれても私たちの罪を許し罪がもたらすこの絶望から救い出すために十字架にかかってくださいました。
And that's because Jesus died on the cross for our sins, knowing that his body would be torn.
それはどういう意味か。つまり私たちがたとえこの神様を裏切ってしまった人としてもそんな私をあなたを決して見捨てないという神のメッセージです。
And this is a message from God that even no matter how many times we betray God, God will always be with us. He would never leave us.
それでは2つ目のポイントです。
So the second point for today is
2つ目は丸裸にされたイエスと書いてください。
Please write down Jesus who was stripped naked.
イエスは丸裸にされました。
Jesus was stripped naked.
イエス様は捕らえられてすぐ十字架の刑じゃなかったんですね。
He was caught, but he wasn't crucified right after.
十字架刑はいきなり十字架につけないんです。
When you crucify someone, you don't just put them on the cross right away.
その前にちゃんと刑を受ける受刑者をもう痛めつける、そういう手順がありました。
They have to go through those steps to beat up that person.
それが分かりやすく書かれているのがヨハネの福音書の19章なんですね。
And it's written in detail in John chapter
19章の1節2節にはこうあります。
In verse 1 and 2 it says like this.
それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫の衣を着せた。
Then Pilate took Jesus and had him flogged.The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe.
まず最初に鞭打ちの刑なんです。
So first he was whipped or flogged.
当時の鞭はね、フラグラムっていう鞭でした。
The whip back in the day was called flagrum.
で、これは獣の骨や金属の破片がついてるんですね。
It had those animal bones and metal pieces attached to it.
その威力はですね、打たれると皮膚が裂けて、肉がえぐり取られるんです。
And it's really strong, so when you're whipped with those, your skin would rip and your flesh would show.
場合によっては出血多量で死んでしまう人もいました。
And for some people, because they bleed so much that they simply die just by whipping.
半端じゃなく痛いということです。
And the pain was probably beyond our imagination.
その鞭でイエスは打たれました。
So Jesus was whipped using those type of whips.
それを何回打たれたんでしょう。
ま
あ、正確にはね、書いてないんですよね。
It doesn't say exactly.
そして打ち終わった後に彼らは茨の冠をかぶせました。
And after that, they made him wear a crown of thorns.
この冠と聞いてみんなね、え、何それ普通じゃんと思うかもしれません。
When you hear the word crown, maybe you know it's not that bad.
でも茨の冠ですからトゲトゲがあるんですよ。
But it's made of thorns, so as you can see, there's so many sharp thorns.
それは頭に無理やりかぶらされたんです。
And they just stuck that crown on his head.
そしてこれはそれだけじゃなくて他の意味もありました。
And it meant something else as well.
冠って本当は王様がつけるものですよね。
Crowns are for kings or rulers, right?
そして当時は王様がこの紫の衣を着るっていうそういう習慣がありました。
And of course, back in the days, they had the tradition of, clothing the king with a purple robe.
つまり人々がイエスにこの茨の冠をかぶせ紫の衣を着せたということはあなたは救い主王様王の王だって言ってるのに自分を救うこともできないのかとバカにしているんですね。
So they were looking down on Jesus for he said he's the king of kings and a savior but he was unable to save himself.
そして人々は彼にわざとひざまずいてみたりね。唾を吐きかけたり、棒で叩いたりしたんですね。
So intentionally people spat on them or kneeled before him just to pretend like he was the true king.
そんなボロボロの状態、血だらけの状態でイエスは十字架を担いで自分が死刑がされるゴルゴタの丘というところに歩いていきました。
So Jesus was treated badly and he was of course bleeding, but he made his way up the hill of Golgotha.
ヨハネの19章17節にこうあるんですね。
It says in John chapter 19:17.
イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。
Carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha.
しかもイエスはこの時町の人々に罵倒されながら歩きました。
So people were throwing those evil words.Against him as he walked through his way.
まあ十字架いろんな諸説あるんですけど、だいたい70キロから90キロあると言われています。
So the cross he was carrying, there are many sayings, but it's about 70 to 90 kilos or 150 to 200 pounds.
ね、このほどの重いものを運んで、この傷ついた状態で運んでいるから、罵倒よりも励ましが欲しいですよね。
He was wounded and he was carrying such a heavy cross on his back, and he needed encouragement more than anything.
以前ですね、キッズチャーチで十字架を子供たちが背負って歩くっていうのをやったことあるんです。
So before in kids church, we experimented carrying a cross on the back with the kids.
順番に歩いたんですけど、もうちっちゃいね、幼稚園の子たちが十字架を背負って歩くとき、みんながね、応援するんですよね、頑張れって。
So we tried to walk with the cross, and when the small kids were carrying, other kids were cheering for them, like, oh, let's go!
イエス様はその時そんな応援はなくて、ただただ罵倒されたんです。
Jesus didn't have that type of support when he was carrying the cross.
で、まだここでは十字架につけられていない。
But he wasn't crucified yet.
ヨハネの福音書19章の23節からを一緒に読みたいと思います。
Let's read from John chapter 19 verse 23 together.
3。はい。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また、下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため、彼らは互いに言った。これは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。これは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きしますと、ある聖書が成就するためであった。それで、兵士たちはそのように行った。
In English, when the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into four shares, one for each of them, with the undergarment remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. Let's not tear it, they said to one another. Let's decide by lot who will get it. This happened that the scripture might be fulfilled that said, They divided my clothes among them and cast lots for my garment.So this is what the soldiers did.
ここでイエスは丸裸にされます。
So Jesus was stripped naked there.
服を脱がされただけではなくて、このヨハネの福音書には下着も脱がされたと。
Not just his clothes, but even his underwear was stripped away from him.
絵画とかで描かれてイエスはね、服を着ているけれど、本当は全裸にされた。
When you see the Jesus on the cross, like on a painting,You would see him wearing an underwear, but actually he was totally naked.
着るものすべて身ぐるみを剥がされたんです。
Nothing was left on him.
ここまでだって十分な拷問なのに、ここで着ているものすべてを脱がされた。
He has gone through enough persecution, yet he was stripped naked.
私たちにとってこの服着てるものって大切ですよね。
So clothes that we wear are important to us, right?
最近ではこの洋服ファッションが私たちのアイデンティティを表す表現できる一つでもあります。
For some people, fashion is a way to show our identity.
つまりこれを全部好き勝手に剥がされたってことは、イエス様そのものが全否定されたってことです。
So when we are stripped with everything that we're wearing, it means that our self, our own being has been denied.
今から皆さんとパッションという映画の一部を見たいと思います。
I want to show a video clip from a movie called Passion.
見たこともある人が多いと思うんですね。
I know that many of you have seen it.
まあこの映画は2時間ほどかけて目を背けるほど痛々しい受難のシーンが書いてあります。
This is about 2 hours long and it shows a lot of violent actions that were taking place when Jesus died.
まあ、今回のためにちょっと YouTube の中で一つ切り取ってコンパクトに作ってきました。
So I made it really short, so it's not too visual.
まあ、少しこう、
ちょっと少しね、
そういうシーンもあるので、難しい人は目を閉じて。
So if you don't want to see it, please close your eyes.
それでは一緒に見てみたいと思います。
So let's take a look.
Let's take a look. ありがとうございます。
Thank you.
イエスは裏切られ、痛めつけられ、罵倒され、丸裸にされました。
Jesus was betrayed. He was beaten. He was given all these cruel words.
そうまでしても十字架にかかって命を懸けてくださった。
But even with all that pain, he chose to die on the cross for us.
私たちもあなたももしかしたら人生の中で裏切られたり傷つく経験があるはずです。
We go.Through betrayal and being hurt by others.
イエスのように丸裸にされて自分のありのままをさらけ出すそういう時があるかもしれません。
And even we feel just like Jesus that we're stripped naked in front of others.
でもイエス・キリストはそのすべてをその身に背負ってくださいました。
But Jesus experienced everything and he took all that pain and burden.
それは他でもないこの方がイエス・キリストがあなたの苦しみも痛みも丸裸にされるような経験も一緒に背負うということです。
And that's because Jesus wanted to share the pain and the burden that we have in our life with us.
でも一方で、皆さん、人の罪やこのイエスの服を衣を引き剥がしたんですよね。
But it is our sin that stripped those clothes off of him.
私たちは時に自分の罪に気づかされることがあります。太一牧師も罪を犯すんですか？
And you might say, wow, Pastor Taiji, even you?
もちろんです。
Of course.
年に数回？いや、毎日ですね。
Maybe a few times a year? No. Every day I have to go through that.
まあ、堂々と胸を張って言うことではないんですけども。
Be proud of myself for saying this, but.
皆さん、よく聞いてください。
But please know.
クリスチャンも罪を犯します。
That even as believers we sin. Like, what?
クリスチャンも罪の誘惑に陥ります。
We fall into the temptation of sin.
クリスチャンも人を恨みます。
We envy others and we hold grudges on others.
優越感も劣等感も抱きます。
We have those prides when, and we feel superior to others sometimes.
人をエコひいきしてしまうことがあります。
We have favoritism towards other people.
妬んだりしてしまうことがあります。
And we become envious of others for something they have.
感情に負けて人を傷つけてしまうことがあります。
And we become emotional and choose to hurt someone on intention.
嘘をついてしまうことも、
And we lie.
ごまかしてしまうこともあります。
And we try to hide that.
父と母を敬えない時もあります。
Sometimes we can't respect our parents.
どうしても愛せない人がいることがある。
And there's sometimes people that's so hard to love and accept.
じゃあイエス・キリストを知って何が違うんですか？
So what's the difference as a believer having Jesus in our hearts?
決定的な違いがあります。
There's a big difference.
何度も罪を犯してしまうとき、私たちは本当に救われているんだろうかって悩むことがあるはずです。
When we go through so much sin and we make so many mistakes, we wonder, are we really saved?
では皆さん、私たちが罪を犯さなくなることが救いの印ではありません。
But for us to not sin is not the proof that we're saved.
罪を犯してしまったとき、その罪を素直に認めて、神様の前にごめんなさいと、悔い改めてイエス様の十字架を見上げる。つまりありのままの裸のままのあなたで神の前に出て行っていいということです。
But instead when we sin we accept that and repent and we come to God and say I'm sorry and we just show up in front of him just the way we are. That's the way we'll live as a believer.
このような信仰に立つことができることがことこそが救われていることの印です。
And just for us to be able to do that in front of God, that is the proof that we are saved.
そのためにイエス・キリストは十字架への道を進まれ、十字架の上で救いを完了されました。
That's why Jesus chose to die on the cross and prayed for us in the midst of his pain.
最後に一緒にヨハネの福音書19章30節を読んで終わりましょう。
Let's read from John chapter 19 verse 30 together to close today.
3はい、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
In English, when he had received a drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit.
あなたは今日裸のままで、ありのままで来なさいと神様に招かれています。
So God is calling you to come naked, just the way you are.
私たちはあの放蕩息子のように神様の懐にただ戻っていきましょう。
Just like the prodigal son, all we need to do is choose to go back to his arms.
どんなに自分の過去や現在、自分の罪深さに苦しんでも、そのままで私たちが父のもとに、神のもとに帰るなら、大きく手を広げて待ってくれています。
No matter how much we struggle with our sins and the mistakes that we have, when we go back to God, he will be waiting for us.
あなたが隠そうとしていること。
What is something that you're trying to hide from him?
これまでに向き合いたくなかったこと。
Something that you're not willing to face.
自分の傷や失敗、罪、そのすべてを今、イエス・キリストの十字架の前に一緒に持っていきましょう。
Bring those scars and pain and mistakes that you have in front of God.
イエスはあなたのそのすべてを一緒に十字架に貼り付けてくれました。
Jesus died on the cross for us with all that.
お祈りしたいと思います。
Let us pray.
恵み深い天の父なる神様、
Graceful Father in heaven.
あなたの一人子イエス様を、イエスキリストをこの地上に送ってくださってありがとうございます。
Thank you for sending your one and only son to this earth.
時々この十字架が私たちの中でごく自然になって当たり前になってしまうことがあります。
We sometimes take Jesus's cross for granted.
でもイエス様は裏切られる経験をして、丸裸にされる経験をして、傷つく思いをしてもなお十字架にかかってくださったことを感謝します。
But Jesus, you were betrayed, you were stripped naked, and you were hurt, yet you chose to die on the cross for us.
時々自分の丸裸な姿ありのままは恥ずかしいです。
Sometimes we're ashamed of ourselves, of our naked selves.
でも今この私のこの丸っとこのままの姿で神様あなたの前に出ていきます。どうぞあなたの愛で私を包んでください。
Clothe us with your love, Lord.
それでも許すと言ってくださったその許しを体験させてください。
Please help us to experience your forgiveness that you've promised us.
救いを体験させてください。
Your salvation.
癒しを慰めを体験させてください。
Your healing, your comfort.
今お祈りの中ですけど、いくつか質問をさせてください。
As we continue to pray, let us ask some questions for you.
一つ目は、私はすでにクリスチャンです。イエス・キリストのことを知っていますという方へ。
The first question is for those who are already believers who knows Christ.
イエス様と歩み始めた人生のはずが、どこかでそこからずれてしまって、イエス様から遠く離れ、神様から離れてしまっていました。
I have decided to walk with Jesus, but somewhere along the way, I felt that I have lost my way.
でも離れれば離れるほど前には苦しみしかなかった。
The further I am away from God, I felt struggles, pain.
でも今もう一度イエス様が十字架にかかってくださったことを、この方を通して神様の前にこの丸裸の自分のままで戻っていこうと。
But I want to go back to Jesus just the way I am, my naked self, because He died for me.
そのように願われる方は手を挙げて教えてください。
If that's you today, please raise your hand and let us know.
ありがとうございます。もう一つ質問させてください。
Thank you. We have another question for you.
私は今日初めてイエス・キリストというお方を聞きました、知りました。
I've heard about Jesus Christ for the first time today.
私は人生の中で裏切られる経験や傷つく経験、自分が丸裸にされて恥ずかしい思いをする経験を実はしてきました。
I have experienced many betrayals and felt like I was stripped naked by others and hurt by others.
この自分じゃどこか恥ずかしくて人に嫌われるかもしれない、そんな恐れがあっていろんなものを着込んでそれを隠そうとしていました。
I was ashamed of myself and I tried to clothe myself so people cannot see who I really am.
でももう今日そんなこともしなくて、ありのままで丸裸のままで神様の前に出ていいんだと、イエス様の前に出ていいんだと知りました。
But today I heard that I no longer have to do that. I can just stand in front of Jesus just the way I am.
このイエス・キリストという方を私の人生に、私の心にお迎えしたい、そのように願う方はいらっしゃいますか。
I want to believe in Jesus and accept Him in my life.
もしいらっしゃったら、
If that's you today, please raise your hand.
もしいらっしゃったら教えてください。ありがとうございます。お祈りしましょう。
Let's pray.
一緒にイエス様を心にお迎えするお祈りをしたいと思います。
Let's say a prayer to accept Jesus in our hearts.
はじめに日本語で私の後に続いてお祈りしてください。
We'll pray first in Japanese, so please repeat after me.
お祈りします。神様。イエス様ありがとうございます。
イエス様ありがとうございます。
イエス様、
イエス様、
私の罪のために、
私の罪のために
この地上に来て、
この地上に来て
十字架にかかって、
十字架にかかって
死んでくださって、
死んでくださって、
そして三日目によみがえってくださって、
そして三日目によみがえってくださって、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日私は裸のままであなたの前に出ていきます。
裸のままであなたの前に出ていきます。
あなたが私を愛してくれるから。
あなたが私を愛してくれるから。
そして今私は告白します。 みんなに聞こえるように。私自身に聞こえるように。そして悪魔にも聞こえるように。イエス・キリストは私の主です。私の救い主です。私はあなたのものです。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Let us pray in English. God, thank you for Jesus. Jesus, thank you that you came and died on the cross and rose on the third day to forgive my sins. And now I stand before you totally naked. And I confess this so you can hear me.Everyone can hear. I can hear myself. Even the devil can hear. Jesus Christ is my Lord. He is my Savior. I belong to Him. In Jesus' name I pray. Amen.
神様、今一人一人の告白をあなたが聞いてくださっていると信じます。
God, we believe that you hear each and everyone's confession.
私たちがつまずき倒れるときあなたの前に行くならあなたが助けてください。
When we fall, please help us to get up on our feet.
私たちがありのままで出ていくときあなたの愛で包み込んでください。
When we stand right in front of you, just the way we are, clothe us with your love.
ここにいらっしゃる一人一人の新しい習慣を豊かに祝福してください。
Lord, we ask you that you would abundantly bless this coming week for everyone gathered here today and online.
救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
In the precious name of our Savior Jesus Christ, we pray.
皆さんご一緒に。
And all God's people say,
Amen. Amen. 拍手を持って主をおめでとうございます。
Let's give another big round of applause for our wonderful Savior Jesus Christ.